2023年7月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。年々北海道もですね、クーラーなしで過ごすにはきつくなっておりますけども、皆さんは熱中症大丈夫でしょうか。気をつけてくださいね。最近の活動としてはですね、5月に出演させていただきました結核上皇のですね、講演会がですね、アーカイブになって現在 YouTube に載っております。これは出演した人一人一人をね、区切って見れるようになっているので、すごく見やすいので、皆さんよかったらね、チェックしてみてくださいな。またですね、7月の9日にはですね、島根ビジョンネットワーク主催のですね、ロービジョン研修会というところでね、お話をさせていただきました。で、まあ、今回はオンラインだったんですが、ちょっと久しぶりのオンラインは結構ね、難しかったですね、やっぱりね。僕はオンラインなんですけど、会場には聞いてくださる人が集まってくれてて、向こうはリアルで集まってて、僕だけオンラインで話すっていうのはですね、なかなかやっぱりこう空気感を共有できない分、ちょっとやっぱり難しさも感じたんですが、まあでも何かね、一つでも言葉が届いてたらいいなと思いますし、こうやってね、いろんな人と知り合えるのは本当嬉しいなと思ってます。感想をね、言ってくださった方の中に、展示毎日をね、読んでくださってる方がいて、僕が所属しているユイマール、視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマールのメンバーが持ち回りで、ね、連載しているユイマールの心だより、読んでますよって言ってくださった方がいて、ありがたいなとね、これからもね、頑張って書かねばなとね、そんなことを思ったりもしました。ありがとうございました。で、今度は直接島根に遊びに行きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。この夏はもう一個公演のお仕事があって、来月ですね、8月の27日に日本網膜色素変性症協会 JRPS での、オンライン公演が予定されておりますので、また情報が整いましたらホームページでお知らせしたいと思います。まあ、そういうね、活動もしながら、もちろん自分の好きなこともやっておりまして、ね、来月8月にはですね、このホームページの図書室に載せられるように現在刑事会館を、書いております。また今年はね、秋に一つイベントがあるので、そこに向けてですね、楽曲を作ろうと今準備をしておる段階で、まあ来月ぐらいにはきっと録音に入れるんじゃないかとね、そういうふうな見通しでおります。まあ、そんな好きなこともやりつつ、忙しくでも充実した日々を送っている状態です。はい、そんな福場でございますが、では行きましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第22回。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、まあ、今回は何をやろうかなと思ったらですね、1年前何やってたかなと思ったら、ちょうどですね、1年前はミングルというですね、音楽ユニットのコンサートを聞きに行ったみたいな話をしてたんですよね。実は今年もね、6月にいらっしゃってて、行きたかったんですけど、ちょっと仕事とバッティングしちゃって行けなかったんですが、行った方がですね、お土産に CD を買ってきてくださって、それ聞いたんですけど、最後の曲がですね、なんとカントリーロードでした。このミンクルのですね、バイオリニストさんはスタジオジブリのアニメ映画の耳を澄ませばの中で、天沢聖司という少年のね、バイオリンの音に音を当てたのがこのバイオリニストさんなんですけど、今回ね、映画の主題歌だったカントリーロードを弾いてくださってて、しかもあの時と同じフレーズもちょっとね、盛り込んでくださってて、なんかすごくね、嬉しかったですね。ああ、これが30年後の天沢聖司の音かと思うと、なんか感慨深いものがありますね。彼はあの後どんなね、大人になったのかね。やっぱ音楽っていいなと改めてね、思ったわけですが、でも音楽ってね、いろんなこうジャンルというか、いろんな内容がありますけど、やっぱり定番はラブソング、 私はあなたが好きだっていう内容を歌ったラブソングがやっぱ多いと思うんですが、ただ中にはですね、ラブソングなんだけどちょっと一味違う、相手との関係性がちょっと特殊だったりとか、その I love you の伝え方がちょっと特殊だったりとか、そういうね、一味違ったラブソングが僕はすごい好きなんですけども、なので今回はですね、そういうラブソングをですね、特集してみたいかと思います。題して福場が選ぶ日本の変化球ラブソングベスト10ということで、ちょっとね、面白いちょっと一味違ったラブソングをベスト10で発表しますので、もしかしたら皆さんの知ってる曲も入っているかもしれません。それでは早速参りましょう。変化球ラブソング第10位は永遠プレッシャー AKB48。 はい、この曲のですね、主人公は女の子で、まあ、おそらく高校生ぐらいですかね、仲良しグループの男の子からある日突然告白されて付き合うことになったっていうストーリーなんですけど、サビの歌詞がですね、私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャーっていうね、ちょっとこうなんか弱気なネガティブな歌詞なんですよね、うん、その後の歌詞でも今のままじゃダメなんだ、綺麗になりたい、プレッシャーとかね、なんかこうね、消極的なんですよね、うん、ただこの曲が面白いのは、歌詞はすごく弱気なんだけども、メロディーはすんごい強気でですね、こうめちゃくちゃアップテンポでめちゃくちゃ明るくて元気な曲なんですよ。だからこう弱気な歌詞をですね、すごく明るく元気に歌って踊るというのがなんか面白い取り合わせだなと思って、なんか音楽ってそこがまたこう味わいですよね。悲しい歌詞に悲しい曲をつけるっていうのはもちろんいいんだけども、あえてね、こうなんかこう悲しい歌詞に明るい曲をつけてることによって生み出される効果みたいなのもあって、まあ、この曲はね、本当弱気な弱気なのに元気に歌うという、この不思議なね、取り合わせがね、僕は面白いなと思って第10位に入れさせていただきました。第10位は AKB48 永遠プレッシャーでした。それでは変化球ラブソング第9位はラブミスターチルドレン。はい、ミスチルの人気曲ですけどね、この曲の主人公は男の子で、まあ、高校生から大学生くらいですかね、でこの主人公の男の子には彼女がいて、で相手の女の子にも彼氏がいて、だからこの二人は決して恋人関係ではないんですよね。でもすごく仲良しなんです。で歌詞が面白くてですね、妙に勘の鋭い僕の彼女を怒らせるのも何か違ってる、昔野球で鍛えた君の彼氏に殴られるのも何か違ってる、それでもね、時々は電話しておいで、昼間でも夜中でも遠慮はいらない、燃えるような恋じゃなくときめきでもない、束縛ややきもちはちょっぴりあるけど、まあいいじゃない、それもまた一つのラブ。まあ、こんな歌詞でね、まさにまあ友達以上恋人未満という感じなんでしょうか、この曲は大学の時音楽部のライブで一回やったんですけど、その時のバンドメンバーのですね、女の子がですね、私はこういう風に思われたいんですよってすごい言ってたんですけど、ああそういう気持ちもあるのかなと思ってね、普通の恋愛関係じゃないからこそのなんか心地よさみたいなのがあるんでしょうかね。ただあれですよね、これあの主人公の彼女さんとか、あるいは女の子の彼氏さんの立場に立つと、この二人の関係ってすんごい腹立ちますよねイライラしますよねまあね、まあ、でもそういうところを歌うのもまたこう面白いラブソングだなと思っております。はい、第9位はミスターチルドレンのラブでした。それでは変化球ラブソング第8位はハッピーバースデーキテレツ大百科。はい、これはアニメのですね、キテレツ大百科のエンディングテーマだったハッピーバースデーという曲です。まああのアニメのね、キテレツ大百科結構長くやってたんですけど、本当もう子供の頃は日曜日の夜はもう 5時半から笑点見て、6時からちびまる子ちゃん見て、6時半からサザエさん見て、7時からキテレツ見て、7時半からハウス名作劇場を見て、ああ明日も学校かみたいな、そういう風なのがもうなんか一つのルーティーンでしたね。うん。でまあキテレツ大百科は結構印象的な主題歌が多くてですね、一番最初のオープニングテーマだったお嫁さんになってあげないぞっていう曲も僕大好きですし、あとあのお料理行進曲ね、流行りましたよね、いざ進めやキッチンとかね、うん、あと睡眠睡眠睡眠睡眠睡眠不足とかですね、結構なんか印象的な歌が多かったキテレツ大百科ですが、まあ、その中でこのハッピーバースデーはそこまで有名ではないんですけど、主人公は女の子です。で今日は相手の男の子、好きな男の子の誕生日なんですよね。でみんながプレゼントを持って彼のところに集まってお祝いしてると、でわーってやってるその中で、実は私はあなたが好きなのよっていう片思いの歌なんですね。歌い出しの歌詞がね、内緒のまま好きなあなたの誕生日っていう歌詞から始まるんですが、この内緒っていう言葉のチョイスがいいですよね。秘密とかじゃなくてね、うん、またサビの歌詞もですね、ハッピーバースデートゥーマイフレンド、歌うとき目が合って私だけそっとささやく I love you という歌詞なんです。うん、なんかねこのハッピーバースデートゥーユーと片思いの I love you を合わせてるっていうのがまず面白いし、またこのシチュエーションが素敵だなと思ってね、もうみんながワイワイお祝いしてゲームしてやってて、多分その男の子もいいやつなんですよね。みんなに祝われて照れてる中でですね、ろうそく吹き消したりしてて、そこでこの主人公の女の子はそれを見ながら心の中ででも好きっていう気持ちをちょっと言ってるっていう、うーん、なんでしょうかね、こう、すごい切ない感じでもないんだけど、なんかねその、ほんのりした感じがいいと言いますかね。だからこの曲はなんか大人の恋愛っていうよりは、こう小学校高学年とか中学生ぐらいのイメージで見た方がいいのかななんてね思ったりするわけですが、マニアックですかマニアックですよね。いやマニアックですか、大丈夫ですか、ついてこれてますか。それではさらにいきましょう、ということで第8位はですね、キテレツ大百科のハッピーバースデーでした。それでは変化球ラブソング第7位は悪女中島みゆき。いやいきなり日本の名曲が来ましたけどね、中島みゆきさんの大ヒット曲の一つ悪女でございます。主人公はね大人の女の人で、まあ、男と一緒に暮らしててですね、ただその男には別の女がいるっていうのが分かってて、この主人公の女の人はですね自分にも別の男がいるように装ってですね一人夜の街をさまよっているという、まあ、こういうなんか悲しいけどどっかこう毅然としたこう女性を歌わせたら、やっぱり中島みゆきさんはもうすごいですね、一級品ですね、もうね、うん、歌詞もまた切なくてね、女のつけぬコロンを買って深夜のサテンの鏡でうなじにつけたなら、夜明けを待って一番電車凍えて帰ればわざと捨て台詞、涙も捨てて情けも捨てて、あなたが早く私に愛想を尽かすまで、あなたの隠すあの子のもとへあなたを早く渡してしまうまで。さあさすがですね、こう好きだとかいう言葉を一切使わずにですねその男への思いを表している、なんかねさすが中島みゆきさんという感じですがね、実際は悪女じゃないのに悪女っていうタイトルがまたね素敵ですよねということで、福場が選ぶ演歌級ラブソングの、第7位は中島みゆきさんの悪女でした。大好きでございます。それでは行ってみましょう、変化球ラブソング第6位は純愛ラプソディ竹内まりや。またまた大御所の曲が来ましたけどですね、竹内まりやさんの大ヒット曲純愛ラプソディでございます。まあ、この曲はまあ言ってしまえば不倫の歌ですね。まあ、不倫をテーマにした歌を歌う歌手って結構いてですね、まあ、テレサ・テンさんなんかもそうですし、まあ、竹内まりやさんも何曲かねあの不倫の歌がありますけども、まあ、この曲を選ばせていただきました。 主人公は OL で、まあ、不倫を、まあ、してるわけですよね、うん、でも不倫を始めたことによってこうもうタイムカードを押すたびにねこう物足りなさを感じてた毎日がですね輝き始めたっていう歌なんですね。でもやっぱり切なさは拭えないと、うん、歌詞もまたいいですよね、うん、見えぬ鎖につながれたあなたの心を奪うのはルール違反でしょうか。遅すぎた巡り合いを悔やみながら過去に良き持ち焼いても戻せない時だけは片付いていく仲間たちにため息どこまでも主役にはなれない私でもいいのっていうね、ねえこう相手に奥さんがいるっていうのは分かっていて心まで奪っちゃいけないかなとか思いながらですね、で友達はみんな結婚して幸せになっていく中で自分は不倫してるって何やってんだろうと思いつつもでも幸せだというね、うん、でまあこの曲もですねその面白いのは切ない歌詞なのに曲はすごくねなんかこう明るくてメルヘンチックなんですね。オルゴールの音とかが入っていて、まあ、山下達郎さんの素晴らしいアレンジでですね、ここはまた謎のねこう雰囲気を出してるんです。多分このアレンジなら例えばアイドルとかが全然違う歌詞で歌ったらすごい明るい曲になると思うんですけど、あえてこの明るくてメルヘンチックなアレンジの中で竹内まりやさんのねテノールの声で歌うことによってなんか独特のこう雰囲気を出してる、音楽って奥深いなと思いますね、で不倫の歌なのに純愛ラプソディというタイトルがまたねまた何か染みますよね、まあねこう許されないことだからこそ、まあ、歌の中で人はやっぱりこういうのを歌うことで何か心を落ち着けたりできるんでしょうかね、ということで変化球ラブソングの、第6位は竹内まりやさんの純愛ラプソディでした。ではいよいよここから後半戦に入っていきます。変化球ラブソング第5位はトップシークレットザード。はい、これはザードさんのね曲ですけど、まあザード坂泉さん、まあ、僕らの世代はねおそらく1回くらいはもう泉さんにドキドキしてた時期がみんなあるんじゃないかと思うんだけども、本当可憐で素敵な方でね、でこの曲の主人公はおそらく20代半ばから後半ぐらいで、男の人と一緒に暮らしてるんだけども、最近まあ彼氏が仕事が忙しいとかでちょっと冷たい感じだと。でまあこの主人公の女の人はね魅力ないのかなとかって思いながらこう鏡覗いたりしてるんですけどもでこの主人公の女の人が驚くべき行動を取るんですね。サビの歌詞、今日昔の彼に電話しちゃったわ、ドキドキ壊れそうなハート、懐かしい、あなたとは違う彼の性格は全然変わってなかったけどやっぱりねあなたの方がいいという歌詞なんですなんと昔の彼氏にね電話をしてみちゃったと、いたずらでね、いたずらというかまあなんかこうちょっといたずら心ですかね、彼氏今の彼氏に対してはちょっとそういう気持ちなのかでいろいろ話してみたけど、やっぱり今付き合ってるあなたの方がいいわっていう歌なんですけど、こういう形でなんか愛情を表現するラブソングも面白いなと思ってね。でまたこういう曲をやっぱりこう爽やかに歌えてしまうのはやっぱり女性ならではなのかなっていうね気持ちがしますね。なんかこれやっぱ男が歌っちゃうとですね、今日昔の彼女に電話したぜみたいな歌作ってもですね、なんかねなんかこう未練がましいと言いますか、耳っちいとかあんまり絵にならないですね。もう女性ならこういう歌が成立するっていうのはなんかね不思議な感じがしますが大好きな歌でございます、第6位は、ザードでトップシークレットでした。第6位で第5位ですねでは続いていきましょう。変化球ラブソング第4位はカクテルヒステリックブルー。はい、ヒステリックブルーもね90年代から2000年代ぐらいにかけて活躍した、バンドですけどもね、女性ボーカルとね、これ主人公は女の人で、おそらく30前後です。で昔、付き合ってたのか片思いだったのか、昔好きだった男に対しての思いを歌った、その自分の人生を憂いながら カクテルを喉に流し込むみたいな、そういう歌なんですけども、歌詞がね鮮烈でね、うん、歌詞がですね、みんな幸せだといいな、願うほど旦那と二人取ったハガキ増えてくる、5年前心の底から欲しかったあなたの子供に私の面影はないというですね、ちょっと何言ってんのっていうような、ちょっとびっくりするような歌詞なんですけど、まずね J-POP でバンドで若い女性のボーカルがですね、こう旦那とか子供っていうフレーズを歌ってるのがまずちょっと衝撃的でしたけどもね。えでもこれって決してなんかその変な歌じゃないというか、なんでしょうかね、まあ、すごくリアルだと思うんですよね、うん、一生に一回一人の人のことしか愛してなくて、その人と、ね、一人の人しか愛さずその人と結ばれる人なんてやっぱり滅多にいないわけで、多くの方は、ね、いろんな経験を重ねて恋愛を重ねて、まあ、どっかにたどり着いていくわけ で、うん、で人間というのはやっぱりこう純粋な気持ちだけの存在ではないから、それこそねこう妥協だったり卑怯だったり欺瞞だったりね未練だったりいろんな思いがあってみんな生きてるので、うん、なんかそれをねこう表現したこの曲はすごくリアリティが含まれてて、うん、いいなと僕は思いました、うん、なんかねこれはあのアニメのねスパイラル推理の絆っていう推理漫画のエンディングテーマで、全然内容とは関係なかったんですけど、この切ない曲はねすごくあの僕は大好きでした。はい、ということで、変化球ラブソング第4位はですね、ヒステリックブルーのカクテルでした。ではいよいよベスト3に入っていきます。変化球ラブソング第3位は、君と歩いた青春風、うん、まあ、風はですね1970年代に活躍したフォークデュオですね、まあ、その代表曲の一つがこの君と歩いた青春ですが、まあ、主人公は男の子で、うん、まあ、20代ぐらいでしょうかね、うん、で相手の女性はこう仲間内のマドンナっていうんでしょうか、いますよね、こう男友達のグループの中に一人いる女の子で、みんなともすごくもう友達同士で慣れててっていうかこう仲良しで、こうなんか男の子ともすごく打ち解けられる女の子っていますよね、そういう、でその子のことが実はみんな好きでみたいな、こう仲間内のこうマドンナアイドルみたいな女性とこの主人公の男はまあ交際することができたんだけども、結局うまくいかなくなって、で別れることになって、その女の人だけ故郷に帰ると、で故郷にはあの頃の仲間たちがいるからみんなと仲良くやれよと、もう自分はもうそこには加われないけど、みんないいやつだから仲良くやれよっていう、まあ、そういう歌なんですよね。で、まあ、幸せにできなかったことをこう悔やむと言いますか、うん、でこの曲のねすごいところは一番最後の歌詞なんですよ。歌が終わる一番最後の一行、最後の歌詞の一行がすごい衝撃的で、うん、初めて聞いた時もびっくりしました、うん、君と歩いた青春が幕を閉じる、君はなぜ男に生まれてこなかったのか。いや、びっくりしました、この歌詞を聞いた時ね。でもこの一行でも全てが分かると言いますか、まずその相手の女の子のキャラクターもなんか分かりますよね。きっと男のことも本当に馴染める女の子で、でそのねえ、だからもし男同士だったら本当に親友として友達としていつまでもずっと一緒にいられたはずなのに、女の子であったためにですね、まあ、恋愛感情とか性欲とかいろんなものがやっぱりこう間に入ってきてしまって、こうやって気まずくなって別れることになってしまった、男同士だったらずっと近くにいられたのに、でもあの女だからこそ愛したっていうところもあるし、だからこの謎のこうなんか葛藤とか盗作を含んでる、ここがねこの曲の本当すごいところだと思います。でこの曲はまたその後ね太田裕美さんがカバーされてて、それも結構有名ですけども、あの女性がですね、またこの女性の声で君はなぜ男に生まれてこなかったのかと歌うことによってですね、またこう生み出される不思議な感じってあってですね、 結構音楽ってこう盗作を楽しむようなところがあるじゃないですか。男の人が女の歌詞を歌ったり、あるいは女の子が僕はっていう男の歌詞を歌ってみたりとか、そうやって少し盗作を楽しむのが音楽の一つの味わいでもあるんだけども、その中でねこの歌詞はびっくりしましたね、本当にね。もうこの、いや時々音楽ってもうワンフレーズだけでもう心を打ち抜くっていうことがありますよね。もうそれは本当この曲はそうでした。まあ、今ねこうジェンダーというものに対していろんな価値観がまた生まれている時代だから、これからまたいろんなねこうラブソングが生まれるかもしれませんね。大好きでございますけども、ということで第3位はですね、風の君と歩いた青春でした。それでは変化球ラブソング第2位はレイニーナイト、パメラ。はい、パメラもですね90年代に活躍した音楽ユニットで、水原さんっていうね女性のボーカルと小沢さんというギターの人のコンビだったんですが、結構ねあの頃はこういうユニットがいっぱいいてですね、まあ、エブリリトルシングとか、まあ、ヘイバイットブルーとかですね、結構いろいろいたんですけども、まあ、その中のパメラさんの曲ですね、主人公はまあ女の人で、まあ、20歳前後ぐらいですかね、でずっと仲良くしてた男友達がとある雨の日にですね突然唇を奪ってきて告白、好きだと告白してきたわけですよ。でそれに対して主人公の女の人はそんなつもりはなかったと、そのずっと友達でいたかったっていう歌なんですよね。もうサビの歌詞がですね、あいつの靴音雨がかき消していくよ、壊したくはない大切なマイフレンド、どうして今更好きだったなんて言うの、友達のままずっといたかったのに。切ないねこれを言われてしまうとね、ちょっと頑張った男の子側からすればちょっと切ないんだけども、でもやっぱ女の人からすればそういう気持ちはあるわけで、なんかそこがなんかこの曲はすごい衝撃的でした。こう片思いの思いを歌った歌はいっぱいあるけど、逆に振った側の迷惑な告白をされてしまった振った側の、でも決して相手の男の子のことが嫌いでもないし、本当友達としてはすごく信頼してるいい関係だったのに、また恋愛感情というものが間に挟まったせいでこう気まずくなってしまったね、えなんかそこを歌ったこの歌詞はねすごく切なかったですね。なんかね、まあ、パメラさんは結構なんかねこうもっと力強くてなんかこうパワーのある熱い曲とか、なんかでもちょっと歌詞はエロティックだったり、結構ねこれ女の人が歌うのっていうぐらい結構過激な歌詞も時々ある、そういうグループだったんですけど、このレイニーナイトはねなんかそういうところを歌ってくれたというのがね、男としてはちょっと切ないんだけども、でもそういう気持ちも確かにあると、まあ、これもリアリティですね、リアリティですね、大好きな曲です。それでは、第2位はパメラでレイニーナイトでした。いよいよ変化球ラブソング第1位の発表です。第1位は私たちらしいルール、ウインク。はい、ウインクはもうね皆さんご存知の日本の伝説のアイドルデュオでございますけど、今年35周年でしたっけ ね、まあ、初期の頃はですねこう洋楽のカバーをしたりとか、あるいはそれこそ寂しい熱帯魚大ヒットしましたよね、あのダンスナンバーみたいなのが多かったんですが、後半の終わりの頃はですね割とアコースティックサウンドが多くてですね、この私たちらしいルールもその頃の曲ですが、主人公は女の人でやっぱり20代ぐらいですかね、で自分の親友の彼氏のことが好きなんです、この主人公の女の人は、でそれをどういう歌詞で表現してるかというと、好きなのに好きなのに友達の彼じゃ斜め前に座るのが精一杯でしょう、好きだけど好きだけど言えるわけないし、こんな気持ち邪魔なだけ、私たちらしいルールね、この切なさをこう斜め前に座るという表現をしているのがねすごいなと思います。まあ、これは作詞はあの人なんで、まあ、さすがとしか言えないんですけども、ね、 っぱり例えば3人で喫茶店とかに座る時も自分の隣に女友達で彼氏がその正面、あるいは自分の正面に女友達でその隣に彼氏、どっちにしても自分とその彼氏は絶対斜めの位置関係にしかならない。たったそれだけのことなんだけど、それだけのことをすごく切なく感じてるこの主人公の女の人がね、歌詞でもね、二人が別れてくれたらいいと、私の本音が私の本音に嫌になるわとかね、そんな歌詞もある、でもやっぱこれも素直な気持ちですよね。本当人間綺麗な気持ちだけで生きてるわけじゃないので、やっぱ友情と恋愛の狭間で苦しんでる、そういう片思いに日々を生きてる人もたくさん世の中にはいるわけでね、でこの曲はもう歌詞も切なくてメロディーもアレンジも切ないという合わせ技による名曲ですね。でまたウインクのお二人ってこう歌い方がこうあんまり声を張らずにですね、どちらかこうささやくようなファルセットと地声の間ぐらいの歌い方をされるのがまたこの曲にすごく合ってる気がして、第1位はこのウインクの私たちらしいルール、大好きでございます。ということでですね、お送りしてきましたけども、福場が選ぶ日本の変化球ラブソングベスト10、皆さん知ってる曲は1曲でもあったでしょうか。おさらいしていますと、第10位が永遠プレッシャー AKB48、 第9位ラブミスターチルドレン、第8位ハッピーバースデーキテレツ大百科、第7位悪女中島みゆき、第6位純愛ラプソディ竹内まりや、第5位トップシークレットザード、第4位カクテルヒステリックブルー、第3位君と歩いた青春風、第2位レイニーナイトパメラ、第1位私たちらしいルールウィンク。はい、こういう並びとなりました。やっぱり女性が多いですね。なんかね、こう考えると女性目線の歌が多かったですね。やっぱりいろんな角度のラブソングを歌うには女性の方がこういいんでしょうかね。なんかね、なんかそんな発見がありましたけど、まあ、皆さんもね、こういろんな角度から音楽聴いてみるのいいんじゃないでしょうか。では、最後に、生で1曲やりましょう。まあ、ピアノを使ってやりますがね、まあ、家の中なんであまり大きい声出せませんけどもまあ今日は変化球のラブソングばっかりやったんで、最後は直球のラブソングをやってみたいと思います。知ってる見つめてること、ねえ知ってる大好きなこと、どうでもよかったのがいつの間にか一番になってしまった。本当はあの日だって自分で会いに行ったのに、偶然通りかかったことにしか少しだけ、ねえ待ってて、あと少しだけ、あるはずみだった言葉たちが臆病になってしまった。知ってる輝いてるよ、知ってる他にいないよ、好みのタイプがいつの間にか別人になってしまった。大嫌いだったラブソング、名曲になって てしまった マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第22回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。暑いから皆さんくれぐれも水分と塩分をしっかりとってください。バイバイ。